青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきがさまざまなスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは漫画数秘占いカウンセラーの増本つづり先生をお招きしました。増本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に増本先生のご紹介をさせていただきます。増本つづり先生は日本一の漫画数秘占いカウンセラーとして、数秘術でわかる生き方のヒントを発信されております。数秘を擬人化した解説が初心者にもわかりやすいと評判を呼び、今や月間540万超えの PV 数を誇る大人気の数秘カウンセラーです。今回はそんな増本先生と、新刊自分を好きになる数秘術キャラ占いの中から、数秘によってわかる人間関係やお仕事、自分自身を見つめるヒントを教えていただければと思っております。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも今ね、増本さん実は可愛らしいお着物を着てる中のこう数字のね、半襟が数字でとっても可愛らしいんですけど、すっごい素敵ですね。
ありがとうございます。
こんなこう半襟が売られているのかなって思ったんですけど、
はい、
パッと見た感じに数秘の方っていう風にな感じですもんね。
ありがとうございます。
今日なんかもうお着物のゲストは多分スタッフのみんなと初めてなんじゃないかって言っていて、でそれで名刺入れも数秘なんですよね。
ありがとうございます。同じブランドさんの愛用してます。
そうなんですね。なのでもう増本さんイコール数秘っていう感じなんですけど、まずリスナーの方に増本先生をいろいろご紹介させていただきたいんですけれども、
はい、
先生はそもそも数秘術学ぶきっかけとか知るきっかけになったことってどんなようなことなんでしょうか？
小さい時あまり人間関係がうまくいかないタイプで、
はい、
どうしてこういう気持ちになっちゃうんだろうとか、どうしてこういうこと言っちゃうんだろうみたいな感じで、もともと心理学に興味があって、
はい、
でその中で独学で心理学を学ぶようになってたんですけど、
幼い頃っていうのは例えば小学生ぐらいの時からなんとなくそういうふうにあんまり人間関係がうまくいかないなみたいなことを思われてたんですか？
そうですね、小学校も中学校も高校もかも、あんまり人間関係がうまくいかなかったタイプですね、
それでそれを何か勉強でこう知っていきたいなみたいなふうに思われて心理学とかを学ばれるようになったんですか？
そうですね、なかなか本とかネットとかのカウンセラーさんの記事とかを読んで、自分でノートを取ったりとかして学んでましたね。
そこでその心理学を学ぶときに数秘っていうものに出会うんですか？
心理学を学んでた時は数秘には出会わなかったんですけど、
はい、
それとは別に漫画家をもともと目指してまして、
はいはい、
で漫画家ってどうしても自分らしさっていうのを出していかないといけないから、うん、自分らしさってなんだろうっていうのを探してる中で数秘術に出会って、で数秘術の鑑定を受けてみたらこれはすごいって思って勉強するようになりました。
じゃあ漫画家を目指そうといったこう職業的なきっかけで、その作品を作る時のこう自分らしさみたいなのを押し出すことのきっかけで数秘術に出会って、まあ、ハマったみたいな感じなイメージですか？
そうですね、その漫画家を目指すために培ってきたものと、はい、なんか数秘がぴったり合わさったみたいな感じです。
だからこんなにイラストも上手で、それにプラス数秘もう両方取っていこうみたいな感じになられたっていうことですね。
そうですね、もともとキャラクター作りのためにストックしてたものがそのまま数秘たちのキャラクターと一致したので。
なるほど。その時のじゃあ数秘を、はい、習ったりとかちょっと出会ったきっかけの時にはとっても自分に当たってるっていうふうに思われたっていうことですよね？
そうですね、いろんな自分を多面的に見るので、 なんで自分ってこうなんだろうって、その小さい頃から人間関係うまくいかなかった中で、
はい、
長年疑問だったことが解決できたみたいな感じです、
ね、本の中でもね、どうそれはすごく松本さんがおっしゃりたいことっていうぐらい何度も出てますよね。なんで自分はこうなんだろうっていうお気持ちをこうすごくポジティブに捉えられる学問といいますか、
はい、
ね、こう教えてくれるようなことっていうふうにおっしゃってますもんね、
はいはい、
その時にじゃあその数秘術で多面的に性格と数字がこう一致するみたいなことに面白さを感じられたみたいなことですか。
そうですね、自分ってこうっていう一面から見なくていいっていうことにすごく安心感があったっていうか、
はい、
チグハグしてていいんだ、それが当たり前なんだみたいな、そこにすごくしっくり感と安心感を感じたのがやっぱり数秘にハマったきっかけかなと思います。
それはおいくつぐらいの時、ちょうど漫画家を目指されてこう数秘に出会ったってどれぐらいの時なんですか。
数秘に出会ったのは、うん、子供を出産して1年半から2年ぐらい経った時ですかね。
あ、じゃあもうその人生をこう歩んでる中でこう出会ったみたいな感じなんですね。
そうですね、
そこから漫画のこの擬人化のキャラクターと数秘を足したものをこう発信されていく形になっていくでしょうか。
最初は別のお仕事をしようと思ってたんですよね、
はい、
まあ、漫画家だったりイラストレーターだったりってしようと思ってたんですけど、
はい、
数秘も仕事に使えるんじゃないかって思って学んだけど、数秘が分からなくて
最初
全然分からなかったんです。
お勉強した時は、
はい、で分からなかったけど、キャラクターにしたらなんか分かるような気がするみたいな感じで書いてみたらすごく反響が大きかったので、そこからお仕事になっていった感じです、
はい、でも確かにこう1の人はこうとか2の人はこうって言われるだけよりも、うん、すごく擬人化した、うん、あのキャラクターがあるとすごい親和性というか馴染みやすいとか、そういうのありますよね。実際にそれが松本さんの出すものの魅力だと思うんですけど、
う
ん、もうそこを見た、もう合致したみたいな感じで今にあるっていう感じなんですね。
そうですね、
数秘のその数字がこう性格とかも、じゃあ一人の人だけれども、うん、例えばまあ1の要素もあれば2の要素もあって3の要素もあるみたいな、うん、そんな感じの考え方なんですか、うん、ざっくり言うと。
そうですね、一人の中に1と2と3があるとか、まあ、1ばっかりの人もいるとか、そういう一言だけで表せられない複雑さみたいなのがあのビジュアルで伝わればいいなって思ってます。
あとそのもののその数秘っていうその性格とかだけじゃなくて、例えば1という数字の持ってるエネルギー的なものとか、
はい、
そういうようなこう数秘術っていうそのものっていうのは一体どんな感じな、皆さんも数秘ってなんとなく数かなと思って、まあ、性格も誕生日とかから割れるってことは分かるんですけど、数秘数のこうエネルギーみたいなのっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、もともとその数字ごとにキーワードっていうかエネルギーみたいなものがあるって言われていて、
はい、
それをこう言い始めたっていうか、数から意味みたいなのを見出そうとしたのは、
はい、
数学で有名なピタゴラスなんですけど。
あ、ピタゴラスイッチのピタゴラスですね、はい、
そうですね、うん、でそれがこう長いこと研究とかされてて、数字にはこういう1にはこういうキーワードっていうかエネルギーがあるみたいに言われて、それが長らく研究してある程度こう統計を取られたりみたいな。
じゃあそこにもその性格だけじゃなくてその数字の魅力みたいなのにも松本さんはガンガンこうハマってった感じもあるんですか。
そうですね、一つの数字の複雑さっていうのはすごく興味深いなって思ってますね。本当に人間っていうかキャラクターみたいっていうか、
一っていうのがもう本当に一人の人みたいな複雑さとかが実はあるっていうことですか、
うん、そうですね、なんだろう、ピンってきたらちょっとつもしんなところはあるけど、
はい、
そうじゃない、ピンときてない時は全然動けないとか。
あ、 1という数字、今後は皆様にもやっていただくんですけど、うん、1という数字が自分のナンバーだった時に、うん、こうピンときてバーっていく時あるけど、うん、確かにピンと来ない時っていう時のキャラクターというか性格みたいなのもあるっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、真反対な性質も持ってたりするので、
あ、数字には、はい、そうなんですね。
そうなんです。だからこう1持ってるからいつでもガンガン行くんでしょっていうわけでもなく、そういう複雑さも数比の素敵なとこだなって思ってますね。
あの1っていうとね、やっぱり始まりみたいな単純なイメージだとあるんですけど、
うん
うん、そういうのも数字にはやっぱりイメージとか持ってる性質みたいなのはあるんですか？はい、
そうですね、1,2,3,4 っていうこうつながりみたいな感じで意味がつながってる部分もありますね。1で始まって2でつながって3でこう楽しいってなって4で1回また落ち着いて、で落ち着いた後に5で発展っていうか応用をして、
はい、
6で1回まとめて、
はい、
でまとめたのを7でそぎ落として、
はい、
そこから8でまた広げていって、
8って広がるイメージありますもんね。
そうですね、はい、で9で一旦収束させるみたいな、そういうこう数字の大きくなるにつれてのつながりみたいなのもあります。
それは初めて知りましたけれども、言われるとすごく納得しますね。1から9ってなった時に、
はい、
そういう風に流れるんだろうなっていうのはなんとなく納得します、
はい、
そういうものをじゃあ勉強されてすごく面白いなとか納得感もあったってことですよね。
そうですね、
松本さんの中で、
うん、
やっぱり今お聞きすると確かに奥が深いんですね、数字って。
そうですね、すごく計算自体はシンプルに出せるものなんですけど、
はい、
調べれば調べるほどすごく奥が深いものになってるんで、なんかこう軽くもできるし深くもできるっていうすごく魅力的な占い戦術だと思ってます。
松本さんは先ほど言ったみたいに漫画キャラクターにすることでよりその数比の世界をこう分かりやすくされていることを今発信されているっていう感じなんですよね。
はい、そうです、
ね、それで今新刊で、多分その新刊とか今回私たちのインスタグラムでも QR コードで自分の数比をね、はい、すぐ出てくるので見ていただければと思うんですけど、ちなみに増本さんの数字は何なんですか？
LP っていう考え方の癖の数字が6、はい、行動の癖って言われる D の数字が4、
はい、
で言動の最終目標、心の元気ポイントの役割の S の数字が1で、周りから見える印象の数字の P が3で、30代後半からの追加要素の役割を持ってるM の数字が1 で、
はい、
で考え方の癖の補助でお助けキャラの数字の役割の数字の B が2ですね。
そういうふうにもう6個あるっていうことなんですね。
そうですね、診断シートは2つ役割が出てくるので、はい、全部で8ポジション、
はい、8ポジション、
はい、出せるようになっておりますね。
でも一番はその誕生日を足したものの大きな数比が一つ大きなものなんですよね、 LP という。
そうですね、考え方の癖の数字なので、うん、一番こう自覚しやすかったりとか、これが正しいっていう、なんかこう世界を見る時のメガネのグラスの種類みたいな、
あー、こう物事を見る時の、うん、そのメガネをかけるとそういう風に見えるみたいなのメガネが1番のメガネ、2番のメガネみたいなイメージ。
そうですね、そういうメガネかけてその人は世界を見てるみたいな、
それが LP というものなんです、
はい、
あ、じゃあそれで先ほど言ったみたいな感じで、あの考え方とか30代からとかそういうふうにこう分かれて数字が現れてくるっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
1回でもその QR コードに誕生日入れればすぐ出てくるっていうことなんですか、ね、
誕生日とあと生まれた時のお名前かな、
はいはい、
を入れればその全部で8種類の数字が出るようになっております。
それもすぐ出るんですね。
そうですね、
そのもうプログラムみたいなのがもうあるんですね。
はい、組んでいただいて。
そうなんですね、はい、じゃあぜひ皆さん、本にも載ってるんですけれども、あのインスタグラムでもご紹介させていただきますので、もしかしたらそれを やっていただいてからお聞きしてもらうのもいいかもしれないですよね。
そうですね。
ありがとうございました。今回はもう増本先生がね、どんな風にこの数秘に出会われてっていうお話と、あとこう数秘のね、ちょっとした最初のきっかけを教えていただきましたけれども、次回は増本先生による数秘ごとの考え方の癖について詳しく解説していただきたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
増本つづりでした。
増本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。